言葉を味わっていきましょう。新約聖書マタイの福音書の5章13節から16節を読ませていただきます。マタイの福音書5章13節から。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。地の塩と題をつけました。16節までは読ませていただきましたが、地の塩、世の光とイエス様が例えて教えてくださった箇所ですけれども、今日は地の塩についてですね、短く味わっていきたいと願っています。イエス様によってイエス様を信じて、そして従っている人、弟子たちに向かってイエス様は、あなた方は地の塩であると、こう例えられました。まず私たちにはですね、こう塩が塩気をなくすということがですね、この現代に生きる私たちにとってはなかなか分かりにくいことではないかなというふうに思います。実際に神学校でそういう説明を聞いてもですね、ピンとこなかったというのがあります。それはどうしてなのかというか、改めて考えてみたのですが、今日麦ちゃんがすぐ分かってくれましたけれども、塩を見せました、ピンクのはこう岩塩ということですね、イスラエル地方の塩というか、最近こんなのは簡単に手に入るわけですよね。で、分かりにくいって言ったのはこっちです。この塩、よくある塩と言ったらいいのかどうか分かりませんが、精製塩として売っているもので、私が違うことに使うために10年ほど前に買って、ずっとこう箱というかこうタッパーに入れて使っているものなんですけども、傷みません。変質もしなければ、変色もしないし、もちろん舐めてみてもですね、塩味がですね、薄くなったとかですね、なんか苦くなったとか、もちろん甘くなったりもしません。全然変質しないんですね。塩は本当に塩。でもそれは本当にこう精製塩として売ってるように、こうちゃんとこう整えられた余分なものがない塩、そして海から取ってきて丁寧に作った塩だから。私なんか子供の頃から逆にこれしか知らないので、塩が塩気とか岩塩というと最初イメージが湧かなくて、一生懸命調べた覚えがありま す、ね、だから塩が塩でしょ、塩気がなくなるってどういうことなのかというふうに最初に思うわけです。でも当時のこのイスラエルでいうところの塩というのは、岩塩、今お見せしたあのきれいな岩塩というよりも、まあ、いろんなものがこう混ざっている、そんな岩塩です。ですから放っておくと傷んでしまうですね。塩としては使えなくなってしまう、まあ、塩気がなくなるというのはそういうことなんですね。ですから塩が塩気をなくすと言われたとき、それを聞いていたこの当時のイスラエルの人たちにとっては、ああそうかと、まあ、その意味がよく分かったことだろうと思います。ではなぜ塩に例えられた、塩の持つ働きは、まあ、どのようなものなのか、その働きが私にあるのか、あるのだとイエス様が言われたのはどういうことなのかを考えてみました。まあ、塩の働きは食事の味付けをする、まあ、基本中の基本と言えるものではないでしょうかですね。私が教えられたことを教えてくださった先生はですね、まあ、いろんな国でのこう宣教について学ばれた方で、まあ、比較文化というものを専門とされている方なので、まあ、各国を各地を回られて、特に森林地帯とジャングルの奥地などに入っていって、まあ、そこに住む人たち、まあ、いわゆる少数民族の人たちとの交流を図りながら、その現地でフィールドワークをして、その文化とかですね、言語とかを実際にこう経験して、まあ、調査をして、そしてそれを勉強していく。その先生の話の中に面白い塩の話がありました。 例えばですね、食事、まあ、イノシシのようなものを取るにしてもですね、私たちだったらですね、バチッとこう一発で仕留めてすぐ持って帰ろうとするんですけれども、ある部族は弓矢で撃った後ですね、その逃げていくイノシシをこうですね、距離を取ってこう追いかけ回して倒れるのを待つ、傷んでいくのを待ってその肉を食べるという文化だそうなんですね。で、いろんなものを食べていく、出されたものは残さず食べるですね。ですから私たちもその先生や他の宣教学の先生と勉強するときにですね、何でも食べられるようになりなさいということでですね、当時千葉県にいましたからですね、近くにある沼にですね、住んでいるバスを先生が釣ってきてですね、これを食べようと。ただそのままではですね、さすがにちょっとやばいので、きれいな水の中で1ヶ月ほど飼って、それから食べる。でも手を出せない学生もいるんですね。私は食べましたけれども、美味しくもありませんでしたけれども、食べてみろと言われたので食べました。で、その先生、人類学の先生に言わせると、いろんなものを出されて躊躇なく食べるんですけども、どうしてもその先生にとっていろんなところを食べて一つだけ苦手にして、これはもう次は食べたくないなと思ったものがあるそうです。それは塩を使わない食事。そこの民族部族の方は塩を使わない料理をする。それをまあもてなしの料理として出されるんですって。でも肉とかを塩もつけずに食べると肉の本来の味が分かるんじゃなくて美味しくないんですって。私は塩を知ってるからかもしれませんけど、だから普段私たちはまあ日本で食べてみないものを食べるという関心はありますけれども、塩のない味付けの食べ物というのはどうも苦手だ。塩はやっぱり大切だ、一番大切だと、まあ、その先生は教えてくださいました。その一番大切な塩、地の塩だですね。子供がこう成長していくのは、私も自分で料理しろと言われて料理をするようになった時にですね、名古屋は割とこう甘い卵焼きですよね、多くのところは。だからこう身を見まねで作るとですね、砂糖をこういっぱいぶち込んで作るんですけど甘くない。塩を一つまみ入れると味が引き締まって美味しい甘い卵焼きでき、やっぱ塩は大事なんだなってそうやってですね覚えていったわけなんですけれども、塩は本当にですね味付けに使う基本中の基本、大切なものだ。でもここで言う塩はもう一つの大切な働きであります。塩は物が悪くなることを防いだり防ぐ、そういう腐敗を防ぐ、そういう働きがあります。まあ、日本ならばお漬物とかがそういうものになると思います。傷むのを防いでくれます。もし塩が塩気をなくしてしまったら、それはその働きがなくなり、物が傷んでいくのを防ぐことができません。それどころか、塩であるはずのものが、そのものがこう傷んでいってしまう。そしてこの二つ目の腐敗を防ぐという働きは、清くする。清く保つという働きを示しています。そして聖書にはですね、塩というのがですね、何とか登場します。特に二つ目の働き、清くする働きについて、旧約聖書などにいくつか出てきますが、一箇所を開いていただきたいと思います。列王記の第2章の19節、旧約の651ページになります。列王記の第2 2章の19節からの箇所を読ませてもらいます。列王記第22章19節651ページ。さてこの町の人々はエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのです。水が悪く、この土地は流産を引き起こします。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って、私のところに持って行きなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って、塩をそこに投げ込んでいった。主はこう言われる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。水が悪い、生活をするのに困っている町の人々のために、エリシャは塩を水の源に投げ込む。すると、その水が癒され良くなり、清くなる。 もちろんこれは主の言葉通りということですが、主が清めてくださる、主に信頼したエリシャ、町の人々がそれを、その恵みを受け取るわけですけれども、主はこうして主を自らの存在が腐敗しない清いものであるだけでなく、周りのものを清くする、そういうものとして用いられている。もちろん神様が清くしてくださって悪い水を良い清い水に変えてくださったのですが、エリシャがその時主を用いた、それは人々の記憶に残っています。入れられた塩は水の源の全体に広がり、その性質は失われませんでした。地の塩である人は水の源である世の中に入れられて、その地の塩としての働きが発揮されます。悪いものを良いものと変え清くする、そのようなその清さはなくならないで広がっていく。あなた方は地の塩ですとイエス様はここで言われています。あなた方は、あなたは塩になれとイエス様は命じていません。あなた方は地の塩なのですとこう言われました。あなた方、主イエスを信じた人は地の塩なんです。このことを私たちは自覚しなければいけないのです。地とはもちろん私たちが生きるこの世界、世の中を示します。そのようにあって私たちは塩の性質、働きを持つ人なのだということ。世からは隔絶をされてしまった清さ、平和、良いものというのではなく、世にあってこそ、世の中に存在してこそのこの良いもの、そのような塩として生きることをイエス様は私たちに求めておられるということ。でもそうするとこう考えるかもしれません。私も葛藤します。果たして私は本当に地の塩なのだろうか、地の塩となっているのだろうかと。今度は新約聖書をもう一箇所開いてください。マルコの福音書の9章49節マルコの福音書9章49節86ページです。48から読みます。ゲヘナでは彼らを食らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。49節人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。同じように地の塩である私たちのことを教えてくださる箇所だと思います。塩気をなくしたらと忠告される言葉とともに、イエス様はここでは塩気をつけられるとお話をしてくださった。火によって塩気をつけられる。一つ前の説、お話の結論の部分の48節には、裁きの場としてのゲヘナの火について記されていますけれども、50節には塩は良いもの、また塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさいとありますから、それを合わせて考えるならば、火によってつけられる塩気とは、信仰者が試練を経験することによって聖なるものとされていき、塩気が守られるという意味でしょう。ゲヘナの消えることのない苦しみという人は違うものです。しかし信仰者の塩気とは、信じたからといってそのまま身についていく塩気ということでもないようです。時には信じていることによる迫害、あるいは思いがけない試練、そういったことを経験することによって身についていく、いや保たれていく良いものだと分かります。そして良いものは互いに平和に過ごすとマルコでは教えられます。良いものとは平安と平和を作り出し、それがその人から広がっていくものだと。結論に向かっていきたいと思いますが、では塩気のある人、どのような人のことなのでしょうか。もう一度考えています。 マタイの方に戻りますと、外に投げ捨てられる、人々に踏みつけられると言われます。塩が塩気をなくしたら、何によっても塩気をつけることはできない。ですから、塩が塩気をなくしたら、それはもう何の役にも立たない。イエス様はそう教えました。塩気のある人、イエス様を信じて従っている人、弟子たちに向かって、イエス様は改めて言いますが、あなた方は地の塩だと言われたのです。地の塩になるように努力しなさいと言われたわけではない。イエス様を信じて従っていこうとする、求める人は地の塩なのです。そして、ですからこそ地の塩なのだから、塩気をなくさないように、決してなくさないようにと忠告も与えてくれている。イエス様の忠告は、塩になりなさいではなく、塩気をなくさないようにということでした。それは、言い換えると、埋もれてしまうことがないようにという危険に対する忠告です。最初に言いました、この時言われた塩というのは、いわゆる岩塩、山からこう切り出され、取り出されていったもともとの岩塩の塊は、不純物が混ざっています。先ほどお見せしたあのピンクの塩がですね、今こう各地で、それこそ日本でも簡単に手に入るように流通しているのは、本当に良い塩、岩塩として切り出されて、そのまま使って、まあ、いわゆるおいしく使える、そういう塩だからですね。でも、この時言われた塩はそうではない、不純物が混ざっています。そのままでは塩として用いることができませんから、まず最初に余分なものを取り除きます。そのまま使おうと放っておくと全体が傷んでしまうから。大切な塩の部分を取り出したらどうでしょう。残りの部分は捨て去ります。価値がないからです。そしてその残りの部分は他の何でもない石、土と一緒になって埋もれていくことになる。もし私たちが塩気をなくしたら、それは捨て去られる岩の部分になってしまうことでしょう。それは私たちが生きるこの世の中の生活の中で埋もれてしまうことです。主イエスを明かしする、主を愛するという生き方ができなくなっているということです。私たちは塩気のある人となっていけるのでしょうか。またどのような人が本当に塩気のある人と言えるのでしょうか。もう一度最後に言い換えてみたいと思います。塩気のあるその人とは、その人の内側に良いものがある人、その人にこう魅力のある人です。その人は何かが違うと証しをする前から魅力ある人として周りの人々の目に映ることでしょう。周りの人々の耳に届いて聞こえることでしょう。その魅力は変わることがない魅力です。年齢とともに変わりません。なくなりません。一人一人個性があります。でも私の魅力ではありません。みんなに備わっている魅力、一人一人違うけれども同じ魅力です。イエス様に愛されていることを知っていて、イエス様を愛して平和を作り出そうとするその人の魅力です。その人の生き方、その人が普段話すこと、その人がする手の仕事、その人の行動にイエス様が見える。という魅力です。そしてその人のその魅力は確実に広がっていきます。時に困難も経験しますが、それによって塩気、魅力は失われない。塩気がなくなるどころか、困難や試練、苦労を経験することによって、その塩気は磨かれて保たれていく。塩気がある、魅力がある、それはその人から外へ現れ広がっていくのだと。最後に一言だけ、世の光とも次に光と例えていますが、光がその光源から間違いなく全方向に広がっていくように、塩気の魅力も全ての方向にどんどん広がっていくのだと、そう信じています。お祈りをさせてください。天地の作り主、私を作り命を与えてくださり、今も支えてくださる 創造主である神様を褒めたたえます。私たちはアダムの罪をこの身に帯びて生まれ、その罪を知らないまま好き勝手に生きていきました。しかし私たちはイエス様に出会い、イエス様の愛が私に注がれていることを知りました。どうぞイエス様、あなたの愛と清さで私を清めてください。火によって鉄が銀が金が精錬されていくように、あなたからの試練を受けて清く正しい仕置きのあるものとなっていけますようにと祈ります。私たち一人一人から、私たちこの集まりからキリストイエスの香りを放ち、キリストイエスの愛を証しして広げていくことができる、そのような一年を送ることができるように、この初めの月1月に願います。イエス様、私たちはあなたを愛しています。この祈り、私たちのただ一人の救い主、清め主、イエスキリストの尊い名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。一緒にお祈りしていきましょう。